明けましておめでとうございます。まあ予想された通り、COVID-19 の感染者数がかなり増えてますけども、まあもうこれは予想された通りですね。もう仕方がないということで、皆さん気をつけていきましょう。で、若い人が増やすからだとか、なんとか無責任なこと言ってる年寄りもいっぱいいますが、僕はそうは思ってません。まあ自覚なくいろいろ増やしてる、年寄りもいっぱいいると僕は思ってますけど、まあ、とにかく全世代的にですね、もうちょっと締めないと、これはかなりやばいことになるんじゃないかという気がするので、まあその皆さん若い世代がどうということではなくてですね、全世代的にもう少し締めないといけないと。で、まあ理想を言えば、今までの人との付き合いを、まあ半分、または6割、7割ぐらいにすれば、まあなんとかなるんじゃないかと僕は思っています。今までの倍加時間とかを見てると、それほど大きくないので、まあその、まあ感染が拡大する臨界値、その人の付き合いがこれ以上増えたら、こう一気に爆発するみたいなところよりちょっと低めのところにおると思うんですね。で、まあ最近変異種が出てなんかやばいとか言われてますけど、変異種もまあ最大 1.7 倍とか2倍って言ってますから、逆に言えば人との付き合いを半分にすれば、まあ十分防げると僕は思っています。まあね、もう皆さん十分我慢してきて、もうこれ以上どうやって我慢すんねんっていう人もいるかもしれませんけど、まあ少しね、それぐらいのことを思いつつ、気をつけて、過ごしていただければなと思います。で、まあ僕はお医者さんではないですけど、やはり情報を追っていると、どうもその飛沫感染、ね、食事とか飲み会がやばそうですから、特にそのあたりを中心にして、まあ避けていったらいいんじゃないかなと思っています。まあちょっとそういう話をしててもしょうがないので、本題に入ります。あ、それとですね、COVID-19 とか一般の感染症の、感染については一度最後の週ぐらいにですね、まあ、特別講義というかそういう話をちょっとしてみようかなと思っています。僕自身は確率論が専門で、いわゆるパーコレーションというものを特にやってるんですけど、感染症の、広がりっていうのとパーコレーションっていうのは非常に定性的には似てるので、まあ、そこから少しそういう話をしようかなと思ってますが、ちょっとわかりません。最近もうなんかオンライン授業疲れで非常に体調が悪いので、できたらまあやります。まあそういう話はどうでもいい。じゃあ本論に入りましょう。それでですね、ちょっと最近かなり疲れ気味なんですけども、とにかく、この講義ですね、第10回まで一生懸命頑張って、まあ、確率論の基礎と、それから極限定理を、まあ一生懸命やりました。で、まあ、特にですね、対数の法則とか、中心極限定理とか、そういうのをやったわけね。最後ちょっとラージディビエーションっていうのもやりましたけど。で、まあ、中心極限定理はすごい大事やよって言ってたんですね。で、まあ、大体ですね、もうこの講義で本当に言わなきゃいけない最低限のことは、ほぼ言い終えたと僕は思っています。ですが、いくつかですね、ちょっと、補足的に言っといた方が、将来皆さんが統計学をやるときに役に立つことがいろいろあると思うね。で、それを、まあ、この、今回、次回、もう一回ぐらいかな。で、まあ、言おうというふうに思っています。で、講義ノートは93ページ。で、5.3、標本平均の問いについてというところに入ります。それでですね、今まで、とにかくそういう極限定理をやってきたんだけど、実際にそれを統計学で使うときにどういうふうに使うのか、どう使われるのかっていうのはあんまり説明してなかったので、まあここでちょっとそれを説明しておこうと思います。まあこの 5.3 節で説明することは、すでに数理統計というような講義で習っていることかなとは思うんですけど、もう一度ちょっと前提としてやっておきます。なんでこれをやるかというと、この後で開示帳分布というのをやるんですけど、その開示帳分布が出てくる意味というか、意義というか、そういうのがちょっと分かりにくいでしょうから、これを標本平均というような話をやっておこうと思うわけです。で、この 5.3 節の内容は、教科書では 3.1 節、3.2 節に、まあ、ある程度関係していることです。はい。ではですね、その 5.3.1、標本についてっていうところに入ります。まあ、ここは、もう数理統計でやってるとは思うんですけど、もう一回ちょっと言っておきますね。実際に統計を用いる場合には、どんな風にやるか。今までやってきた、 その x1、x2、x3、点点点、なんか独立同分布な確率変数があってどうのこうのっていうのと、統計学を用いる場合の状況がどう対応しているのか、それを説明します。で、まあ、5.3.1 ですね。実際に統計学を用いる場合の状況はこんなもんである。で、例えば、まあ、そこに黒丸4つ並んでますけど、こう、日本の、まあ、20歳の男の子、女の子でもいいんですけど、まあ、男の子の身長とか体重とかそういうものに興味があるとしましょう。で、とにかく、まあ、ある集団がある。今だったらこの日本に住んでる20歳の男の子全体、こういうのが集団です。で、この統計的性質を調べたい。さっき言ったように、まあ特に身長を調べることにしましょうか。ね。で、まあ、平均として身長はどれぐらいか。ね。から身長の分散とか標準偏差。まあどれぐらいこうね、身長にばらつきがあるかと。まあ、そんな感じのことを知りたい。こういうわけです。で、もちろんですね、こう知りたければ全員測りゃいいんですよ。ね。今だとだいぶ人口減ってるから100万人いないと思いますね。二十歳の。いるのかな？多分いないような気がする。まあ、とにかく、それぐらいですから、ね、測りゃいいんですよ。測りゃいいんですけど大変ですね。100万人のオーダーの人の身長をいちいち測るの大変。なんで、じゃあどうするか。ね。で、そのために今手抜きしましょう。ね、100万人も測るの大変だから、適当に100人か1000人選んで、その人たちの身長とか測ってみようやないかと。ね。で、100人分とか1000人分のデータが見つかったら、分かったら、そこから全体の身長はこんなもんちゃうかなとかね。身長のばらつきはこんなもんちゃうかなとか、こう推定、推測してみたいよねっていう、そういう状況ですね。で、今はなんか20歳男子の身長って言って、まあ本気出せば全員測れそうな例を出しましたけど、まあそうでないようなものはいっぱいあるわけですね。で、例えば、まあよく言われるのは、工場から出荷するなんか製品の寿命、ね。電球が、この電球何千時間持ちますかみたいな。で、そういうのって、この電球を出荷するときに、消えるまで、こう潰れるまでつけて6000時間持ちましたとか言っても誰も買ってくれませんね。消えちゃったらね。だからそういうときはどうするかというと、工場でたくさん電球を作って、その中から100個ぐらい選んで、で、とにかく寿命を測るわけね。寿命を測って、まあ大体平均して6000時間持つんだったら、まあ他の製品も大体6000時間ぐらい持つんじゃないのとか思って出荷するわけです。まあ、そんなことをします。だから要するに、まあこういうふうにね、こう全体を測れないけど、その一部から全体を推測するっていうのはもう日常でいっぱいやることなんですね。でそれやりたいと。こういうわけね。で、これを今までの統計、今までのこの、統計数学でやってきた、状況に当てはめて、数学的な確率変数とかの言葉をで書いたらどうなるかっていうのをこれから考えたい。で、それについて考えているのが、この93ページの下半分ぐらいの3つの黒丸です。そのためには以下のように考えるのが自然である。で、1つ目の黒丸。まあ、とにかく我々には未知なんだけど、なんか1つ確率分布があって、それに従うような独立な確率変数の列、x1 から xn があると。で、これらの確率変数を1回ずつ、まあ、測定するというか、値を見つける。で、xj を測定した結果を小文字の xj と書いて、で、そうすると、我々の手元には実験データ、x1 から xn まで並べたやつがあると。で、この大文字の x と小文字の x の区別っていうのは、まあ、やってもやらなくてもいいようなもんですけど、イメージとしては、大文字のやつっていうのは、まあ、確率変数。で、具体的な値が入ってない確率変数のつもりです。で、小文字の xj っていうのは、確率変数 xj をまあ一回測定した結果という意味でもうなんか具体的な値が入っているやつのつもりで小文字を書いています。でまあとにかく今一回ずつこの x1 から xn 大文字の x1 から xn 測定した。そうすると当然データが得られます。小文字の x1 から xn が得られた。こういうわけです。でこの実験データは教科書では観測値とも言ってますし、まあこの後で言いますけど標本というふうに統計学では言います。でまあ、とにかくやりたいことは、目の前にこうやって小文字のね、x1 から xn 前のデータが取れたんで、こいつから元々の確率変数 xj の分布を知りたい。特にその期待値とか分散を知りたい。こういうわけです。で、20歳の男子の身長を測るっていう問題に戻せば、もちろんこれ元々の標本空間っていうのが20歳の身長の全体なんですね。で、xj っていうのは j 番目に選ばれた人の 身長を表す確率変数で、で、本当に選んで測った結果が小文字の xj。こういうわけです。で、というわけで、これ、こういう感じで、今までの、今までのっていうのかな、その、男子の身長を調べるっていう問題を、今までやってきた確率変数 x1 から xn の問題に、まあ、焼き直したというわけですね。で、その93ページの一番下にちょっと注意って書いてあります。これ誰に書いてあるかっていうとですね、その本当はですね、二十歳の男子の身長を調べるっていうときは、まあ、1000人とか100人ね、二十歳の男子捕まえてきて身長測るんですけど、そのとき同じ人を捕まえてくることはしないよね、大抵ね。わざわざ違う人を100人とか1000人選んできて身長測ります。で、これは、要するに繰り返しを許さないで、その、まあ、50万人か100万人かいる20歳の男子から1人、100人選ぶっていう、そういう選び方に相当してますね。で、一方、上のですね、確率変数 x1 から xn が独立だって言ったっていうことは、これある意味独立だって言ってるのは、一回一回人を選ぶときに、繰り返しをやってもいいって言ってるわけ。同じ人を選んでも気にせずも選んじゃえって言ってるわけです。だからちょっとだけそこ差があるんですよね。差があるんですけども、こう例えば50万人とか100万人いる中から1000人選ぶっていうときは、こう全然違う人を1000人選ぶっていうのと、まあ同じ人1人か2人混じってもええからとにかく勝手に1000人取ってこいっていうのと、まあ1000回選ぶって言った方がいいかな。同じ人も入っていいからね。ほとんど差がありません。場合の数としてはちょっと違うけど、もう50万人とか100万人の中から1000人選ぶんだったら、まあ普通に選んでも同じ人が2回選ばれる確率はそれほど多くないです。まあ、もうちょっと言うと、1人ぐらい2回選ばれちゃう確率っていうのはそれほど無視できないけど、まあどっちにしろ1000人選ぶからね、そんなん1人が2回ぐらい入っててもあんま関係ない。というわけで、数学的な解析する場合は当然ですね、繰り返しも許して、独立な確率変数の問題にした方がいいから。だから、もう独立な確率変数として考えてしまうことにします。という注意が94ページの上の方まで2、3行書いてありました。でその下に一応用語、ね、もうやったと思うんだけど、一応、言っときます。この上では実験データとか言ってたけど、この統計学ではさっきも言ったけど、これ標本とこう言います。でそれから、この X1 から XN まで N 回測ったとか N 人測ったっていうこの N のこと、これを標本の大きさという言い方をします。で、まあ、今言ったことをもう一回まとめてその下の箱、94ページの大きい箱の中に書いておきました。まあ、同じことを繰り返しになりますけど、一応黒丸見とくと、とにかく未知の確率分布がある。でそいつに従う独立同分布な X1 から XN がある大文字のやつ、確率変数。一回ずつ測定する。で、XJ を大文字 XJ 測定した結果は小文字の XJ にする。それで、実験データ、観測値、ね、X1 から XN の列、小文字のやつね、が得られました。これを大きさ N の標本と言います。でこれ1セットね。N 個で1セットの標本ね。で、この1セットの標本から、とにかく元々の XJ の分布とか分布、特にこの、期待値とか分散を知りたい。こういうわけです。で、531の式で、ミューとかシグマ事情って書いてますけど、これミューとかシグマは未知です。わかんないからね。これをこれから知りたいっていうね。で、あとまあ用語としてですけど、これも数理統計で聞いたかもしれませんけど、この後で標本平均っていうような、標本分散とかいう言葉が出てくるので、そいつと区別するために、元々の XJ たちが従っている未知の分布、そいつの期待値とか分散のことを母平均とか母分散とか、まあそういう言い方をします。ね、母平均、まあ母期待値ってのはあんまり言わないですけどね。とにかくそういう言い方をします。ただまあそれいちいち母ってつけなくても、そのこの後で出てくる標本平均とかの方に標本ってつければいいと思うんで、まあ以下ではもう期待値とか分散だけ言います。で最後の黒丸はしつこいけど、まあ上で強調したように、ミューとかシグマ事情ってのは未知数ですよ。わかりませんよ。これをこれから決めたいんだよ。で決める元になるのは上でやったサンプル、標本です。小文字の X1 から XN っていう N 回測った時のデータです。これ一本。これ一本からミューとかシグマ事情を考えたい。でそういう問題なんですね。 というわけで問題をまあここで整理しました。これからこういう問題をどう考えたらいいかということを考えていきます。さてでは、その今の問題ですね、そのデータ N 個の、まあ、N 回測定した結果からなるデータ1本ワンセットのデータが与えられたときに、元々の未知の分布のミューとかシグマ事情とかそんなを求めていきたい、推測していきたいっていう問題を考えたいっていうわけです。で、その手始めとして標本平均と呼ばれる量を考えることにします。講義ノートは94ページの下から95ページにかけてです。で、まあもう天下りで標本平均っていうのを定義しますと95ページです。まあ今言ったように上でですね、もう N 回測定してなんかデータが分かってる、小文字の X1 から XN が分かってますっていう時に、95ページの一番上 5.3.2式、ね、この XJ を普通に小学校以来の平均の取り方して作ったこれ X バーと書いて、こいつをこの標本の標本平均と言います。でそれからこれはこう目の前にあるデータ1本でも測定値が X、小文字の X1 から XN 入ったやつですけど、確率変数として大文字の X1 から XN に対して同じ式を作って 5.3.3 の大文字の X バーっていうのを作る。これ新しく確率変数ですね。この確率変数のことを、まあ確率変数 X1 から XN の標本平均と言います。まあどっちも標本平均で区別する必要すらないかもしれませんけど、一応イメージとしては上の方のやつは、目の前にあるデータ、もう具体的に値が入ったやつから作ったやつ。で下の 5.3.3 の方は確率変数として X1 か大文字の X1 から XN の平均として新しい確率変数 X バーを作った。そういう意味です。まあ、というかこういう定義ですね。でもこれもまあみんな知ってる。もう小学校以来知ってるやつです。で、これについては、まあ、以下の命題 5.3.2 がまずあるっていうわけです。でまあちょっと繰り返しで書いてますけど、その確率変数として大文字の X バーっていうのを上で定義したんだけど、これ、5.3.4 式のやつは以下を満たします。どういうことかっていうと、この X バーっていうやつを期待値取ると、これは X1 そのものの期待値、つまりもともと言ってた未知のミュに等しいっていうわけです。で、ここでただしね、ちょっと話がややこしくなるかもしれないんだけど、5.3.5 の式に書いてある E っていうのは何かというと、これは、元々の X1 から XN まで、大文字のね、X1 から XN までのジョイントディストリビューション、結合分布に関する期待値。それを書いてます。というわけですね。この意味については後でもうちょっと黒丸いっぱい並べて書いてますので、ちょっと後で言いましょう。でまあ、とにかくこの式 5.3.5 の証明先見ときます。5.3.6 です。これ単純です。定義、X バーの定義で定義を期待値 E の中に掘り込む。期待値は線形だから、期待値の線形性を使って、期待値の中身を、それぞれ輪の外に出すことができる。むしろ輪の中に入れるって言うか。ね。期待値の線形性を使って、あと XJ は全部同じ分布だから、XJ の期待値は X1 の期待値に等しくμだっていうのを使うと 5.3.6 になります。こういうわけです。それでおしまい。証明簡単ですね。それだけですね。で、それはいいんですけど、ちょっとこの命題 5.3.2 っていうやつが何を言っているのかっていうようなことをもうちょっと説明しておこうかなと思います。で、5.3.5 の式ですね。こう右辺の方はまだわかりやすいと思うんですよね。X1 っていうのはもともとなんか未知の分布に従う確率変数だったと。で、そいつの期待値が 5.3.5 に出てる。右辺に出てる。こういうわけですね。だからまあそれだけです。左辺の方は何か。X バーっていう新しい確率変数の期待値です。で、X バーっていうのは何やったかっていうと、もうすでに定義してますけど、その 5.3.4 で定義してるやつですね。だから、そういうふうに定義した X バーっていうやつを、とにかく X1 から XN まで XJ たちの分布っていうのはすでにもうなんか未知だけどなんかあるわけだから、それで期待値取ったんです。それが 5.3.5 の左辺です。で、そいつら等しいよって言ってる。まあ当たり前みたいな感じの性質ですね。で、 じゃあこれ何がいいんかですね。で、ちょっと考えるとですね、これなんかややこしいことを言ってるように見える。ね。5.3.5 の左辺に出てくる X バーの期待値ってのはそもそも何やんや。何なんだと。これをもし測定を使ってなんか頑張ろうと思ったら、これめっちゃ大変やでっていう気がします。なんでかっていうとですね、すでに対数の法則とかで言ったように、期待値っていうのはそもそも何だったかというと、ある確率変数があって、そいつの値を何回も何回も、まあ無限回測ったとしたら、その平均として出てくる値が実は期待値なんだよっていうのが対数の法則で保証されました。ここのところも以前はちょっとね、最初は厄介やったね。期待値とか確率っていうのはほっといて、要は意味わからんか、それ後から意味つけるよとか言って、で、とにかくなんか数があると思って対数の法則が証明されちゃって、その結果、この N 回測定した結果の平均っていうのは最終的に N 無限大にすると対数の法則により、なんか期待値と言って定義した量に等しいっていうようなことを証明したね。まあでもとにかく、この5.3.5 の右辺に出てるやつはこう X バーの期待値です。X バーの期待値ですから、これを求めたければ X1 を何回も何回も何回も何回も測定して平均を出せばよろしい。これ右辺です。左辺はもっと厄介なのよ。なんでかっていうと X バーっていうのはまず X1 から XN まで N 回というか N 個のやつを測定しないと X バー計算できません。標本平均ですから。で、N 個のものを測定して初めて1セット。のデータができて、そこで初めて X バーが1個計算できるんですね。で、これをさらに1セットのデータを作るというのを無限回、何回も何回も何回も繰り返すことによって、左辺の期待値が実測できます。だから、その、この命題 5.3.2 の下の4つ目の黒板に書いてあるように、こう実測してこの左辺の量を作ろうと思ったら、測定しようと思ったら、これめっちゃ大変。めっちゃっていうか、まあ右辺も左辺も大変だけど、右辺の方は X1 を無限回測ればよろしい。左辺の方は X1 から XN を1セット測るっていうややこしい N 回の測定が入ってるようなやつをさらに無限セットやらないか。っていうわけで、これはまあ大変やね。とこういう気がしますね。だから命題 5.3.2 を見ても、これだけだとなんか当たり前のことをかえってややこしく言ってるだけで、何がいいのかよくわからないです。よくわからないよねっていうのが、まあ、96ページの、95ページの一番下のあたりに書いてあるね。で、なんだけど、これからすぐ、このすぐ後で述べるように、実はですね、この命題 5.3.2 の、左辺に出てる量、X バーの期待値っていう量はもちろんμなんですけど、X バーそのもの、の値。つまりまあ実現値としては小文字の X バーって書いてるやつね。実はそいつは、その X バーのこの期待値と割と異性質があるんですね。というわけで、そうすると、この X バー、小文字の X バーを用いて、μを推測することができる。っていうわけで、この命題 5.3.2 は大事と、こうなるわけです。じゃあそれについてこれから説明しましょう。ではですね、その上で今標本平均っていうのを作ったんですけど、こいつはなんでいいのか、ね、ということについて説明します。これがまさに今まで一生懸命やってきた中心極限定理とか対数の法則からいい性質が出てくるというものなので、まあ述べておきたいと思うわけです。でまあ実際は、ここのところあたりはですね、まあこの講義の範囲というよりは、その後、まあ、数学科の方は特に来年っていうかな、3年の前期に統計科学っていう講義があるんですけど、そういうのを聞いてもらうとよくわかるようになっています。教科書では5章にそういうことが説明してあります。だけど、今までせっかく中心極限定理を使ってというかこう勉強してきて、それの統計学への使い道をほとんど説明してないので、まあ、悲しいから、ここでちょっと説明することにしました。で、96ページを見てください。まあ、標本平均がなぜ良い量なのかっていうところですね。で、2番目の段落、統計学を使う場面 ではっていうところを見てまいりましょう。まあちょっと復習になりますけど、とにかく目の前にですね、N 回測定した、大文字の X1 から XN まで測定したデータがあると。で、こう出てもね、測定した結果のことを小文字で書くって言いましたから、X1 から XN まで小文字がこう並んでます。そういうのがあります。でもこのデータしかありません。我々は N 個の数が並んだワンセットのデータしかないんです。で、これから元の分布の期待値 μ を推測したい。そういうわけです。で、先にやろうとしたことは、まあ、このとにかく平均ね、1個小文字の X1 から XN まであるから標本平均作って 5.3.7 作りましたっていうわけです。で、問題はですね、この X バーって小文字の X バーっていうやつを、μ の、ね、未知の μ の、まあ、推定値としたいわけですよ。で、この X バー、小文字の X バーが我々の知りたい μ とあんまり変わらんのちゃうかと、近いところにあるんじゃないかと思いたいんです。で、それができれば、まあ、その正確でなくても X バーの値を使って μ を推測することができる。こういうわけですね。じゃあそのためにはどうすればいいかというと、目の前にはこの小文字の X バー1個しかありません。だけど仮にこの小文字の X バーを作るという、このワンセットのデータを作る、そういう測定を無限回やったとして、でその小文字の X バーというか、まあ、あの確率変数として考えると大文字の X バーだから、大文字の X バーの分布がどうなってるかっていうことを考えたらいいんじゃないかなって思います。それが 5.3.8 式ぐらいに書いてるやつです。ね。その小文字の X バーってのはあくまで目の前にあるデータから計算したやつだけど、そうじゃなくって仮にこの大文字の X1 から XN がいろんな値を当然確率的に取るわけですけど、その確率分布に従って大文字の X バーっていうのも作られてるわけだから、この大文字の X バーがどういうふうに分布してるかを考えてみようと思うわけです。で、もしこの大文字の X バーがですね、もう値を知りたい μ とほとんど近いっていうようなことが確率的に言えれば、じゃあこの大文字の X バーの実現値の一つであるところの小文字の X バーは、まあ、μ とほとんど変わらんでしょっていうことになって、まあすごくいいからね。じゃあやってみましょう。で、これ考えたいんですけど、でも実は中心共振定理でほぼ答え知ってるよねっていうわけです。つまり中心共振定理何言ってたかっていうと、 5.3.9 にあるようなこの ZN っていう確率変数を作ると、こいつは標準正規分布に分布収束する、ね、それがまあ大体中心共振定理が言ってることです。で、この 5.3.9 の ZN っていうのは X バーを使って書けば、大文字の X バーを使って書けば単に変数変換で 5.3.10 になります。これを X バーについて逆に解いてやれば 5.3.11 になります。X バーっていうのは μ 足すシグマ割るルート N かける大文字の ZN と、こうなるわけです。で、まあ、これはですね、単にここは変数変換しただけね。大文字の ZN と X バーの関係を使って変数変換しただけ。で、だけどこの大文字の ZN については N が無限大に行くと標準正規分布になるということを我々は知っています。まあ、それがまさに中心共振定理だね。で、本当は 5.3.11 の ZN が標準正規分布に従うというのは、だから N が無限大の極限で正しいんです。だけど、まあ、大体こう N の無限大の極限で正しいっていうのは、N が十分大きければ、まあ、大体正しいんだから。だからまあちょっとここはいい加減に考えて、N はまあある程度大きいと思って。それぐらいの大きい N だったら、まあ、この ZN っていうのはほぼ標準正規分布になっていると思うことにしましょう。そういうふうに思って 5.3.11 をもう一回睨むと何がわかるか。X バーっていうやつの分布が 5.3.11 です。それは平均が μ です。なぜかっていうと ZN は標準正規分布なんだから、平均ゼロだから。だから X バーの期待値は μ そのものです。じゃあ X バーの分散は何ですか ?μ の周りにどれぐらい揺らいでますかっていうと、5.3.11 の第2式ですね。あ、第2項ですね。ルート N 分のシグマかける ZN、ここを教えてくれるわけ。で、ZN は標準正規分布だからオーダー1です。 大きさ1ぐらいです。ということは、X バーの揺らぎっていうのがこの ZN から来るわけで、でもその前に係数がシグマ割るルート N っていうのがかかってますから、X バーの揺らぎは、だいたいシグマ割るルート N ぐらいのオーダーなんですね。だからだいたいそうでしょっていうことが思います。で、そこまで書いてあるのがだいたい 5.3.11 のその下から続く3つぐらいの段落に書いてあることです。2つ目だね。だいたい2つ目ぐらいのところに書いてあるところまで。だから、ここまでで分かったことは中心極限定理を使うと、今まで考えてた標本平均という大文字の X バーという確率変数は、μ プラスマイナス、だいたい大きさとしてシグマ割るルート N ぐらいのオーダーの確率変数だということが分かりました。で、当然、ここですごく大事なのは、このシグマ割るルート N、ルート N のところです。ね。シグマの値よく分かりません。でもまだ分かんない。シグマをどうやって分かるかっていうのはこの後でやることだから。でも一応シグマがなんか有限だということが分かっているとすれば、このね、シグマ割るルート N っていう数は、N を無限大にしたら当然0に行きますね。だから、N が、ルート N がシグマに比べてめっちゃ大きかったら、ね。逆に言うと N がシグマ事情に対してめっちゃ大きかったら。そしたら、まあこの X バーっていうのはほぼ μ。それにプラスマイナスっていうか ZN によるなんかそういうフラクチュエーション、ね、揺らぎの部分がついてるけど、ほぼゼロなんだからそこ。だから X バーはほぼ μ だと思っていいじゃんってこういうわけです。というわけで、N を、ね、小文字の N を非常に大きく取れば、実はですね、この大文字の X バーの分布はほぼ μ に集中していると言ってよい。ということは、X バーの分布が μ に集中しているわけだから、X バーを測定して得られた小文字の X バーっていう値も、ほぼ μ でしょ。確率的には μ から外れてる、かなり外れてる確率もゼロじゃないけど、その確率はすごく小さいはずです。だから、N が大きければ、小文字の X バーの値を μ の推定値として使って、まあいいでしょって感じになります。でそれが、この標本平均っていうね、X バーっていう量が非常に大事な理由だし、それがさっきの、命題 5.3.2 の 5.3.5 の式が大事な意味です。さっき命題 5.3.5 では、X バーの期待値っていうのは実測して作ろうと思うとめっちゃ大変やって言いました。ね、N 個のデータを揃えて平均作って、標本平均作って、しかもそれを無限回、測定せなあかんと。そんなややこしいもやってられるかっていうことでしたけど、この定理は、命題はそういうふうに読むんじゃないんですね。X バーの分布っていうのは、期待値は確かに μ であると。かつ X バーの分布は今言ったことで、中心極限定理によれば、まあ、N が大きければ、ほぼ μ に等しい。μ の周りのすごい小さいところに集中している。だからほぼ μ だと思ってよい。だから、小文字の X バーっていうのはほぼ μ に等しいはずだよって確率的には。っていうふうに読みなさいっていうわけです。というわけで中心極限定理を使うとですね、その N が十分大きければ、ね、この X バー、標本平均の値っていうやつがほぼ μ に等しいということが言える。というわけなんですね。さて、そこで96ページの一番下のあたりまでだいたい来たんですけど、最後にその96ページの一番下に慌てて補足的注意っていうのを書いてあります。それをちょっと言っておきますね。で、ですね、ここまでシグマもミュも未知だっていう話で来ました。ただまあシグマは有限の値だと仮定してやってきました。ね。で、今までやってきたことは別に嘘何も言ってません。N 事情が、N がシグマ事情よりめっちゃ大きかったら、X バーの分布は μ の周りにすごく集中している。μ のとこにほぼ集中している。だから小文字の X バーを μ だと思ってもまあいいでしょうっていう話はそんなに嘘言ってません。それから小文字の N が無限大になったら、ZN っていうのはちょうど標準正規分布に、エグザクトに等しいわけですけど、N が十分大きければ、小文字の N が十分大きければ、ZN の分布は標準正規分布にほぼ等しいでしょう。 だから今言ってるルート n が大きかったらルート n 分のシグマが小さくって x バーはほぼ μ であるみたいな議論っていうのはそう間違ってるとは思いません。だから今までやってきたことは全部正しいし、そんな嘘は言ってない。で、ここはもうちょっと誤差評価まで含めてもっと厳密化することも可能です。ただし、一つだけ困ったことはですね、シグマの値が μ な、未知なんです。μ とともにシグマも未知なので、だから今前提としている小文字の n がシグマ2乗に比して大きければっていう、その前提がどれぐらいの n なら成り立っているのかっていうことがよくわかりません。シグマ2乗がもし100だったら、やっぱり小文字の n は1000ぐらいにせないかんかなっていう気がするし、ね、もしシグマがもっと小さかったら1とか2なんやったら、まあ n は10ぐらいでもええんちゃうのって感じがしますよね。っていうわけで、シグマの値がわかんないと今までの議論はあんまり嬉しくないね。小文字の n がめっちゃ大きかったら、とにかくシグマ2乗よりめちゃくちゃめちゃくちゃ大きかったら大丈夫やってことは言えるけど、n がどれぐらい大きかったらええかっていう具体的なことは教えてくれません。というわけで、ここまでの話はちょっと物足りない。ね。μ とシグマ両方未知の場合には、今までの話だと、とにかくこう標本平均、小文字の x バーっていうやつが μ に近いよ。n が十分大きかったら μ に近いよっていうことは言えるけど、でもシグマの値がわかんないと、n がどれぐらい大きかったら大体いいのかなっていうことがわからないね。というわけで、シグマそのものの値を推測する方法がこれから必要になってくるよねっていうのが、この96ページの一番下に書いてあることです。で、シグマ2乗の値を推測する方法とか言い出すと、この後で説明するところの開示乗というところが、開示乗分布というのが必要になりますよっていうことになっているわけです。さて、では97ページ 5.3.4 っていうところに行きましょう。上ですでに述べたようにですね、こう、μとシグマが未知なやつをなんとかこう推測していこうっていう問題を考えてるんですけど、上ですでに述べたように、μを推測しようと思ったら、シグマそのものを推測しないとよくわかんないっていう感じになってきました。だからこれから、じゃあシグマそのものを推測するような方法を考えていきましょうっていうことになります。でそれが、ここの97ページであるところの標本分散、および普遍標本分散、そういうやつになります。で、それを考えていきましょうっていうわけですね。で、まあですね、ここちょっとまあ、数理統計のところですね、皆さん習って、とか思ったかもしれないんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけないことがあります。まあちょっと順を追って見ていきましょう。ね。で、まずね、普通にシグマのを推測するために、シグマを推測するために考えつくのは、このいわゆる標本分散ってやつだと思います。でもとにかくシグマ2乗っていうのが分散ですからね。だから分散に相当するのを標本から作ってみればいい。今目の前にある標本から作りましょう。で、じゃあ標本からそういうのを作ればどういうふうに作ればいいかっていうと、元々の分散の定義を思い出す。確率変数 x の分散の定義は 5.3.12 で書いてあるやつです。これ何かっていうと、 x から x の期待値引いたやつ2乗してもう一回全体期待値取ると、こういうわけ。これが分散の定義でした。で、今はその標本なんとかっていうのを考えてるわけだから、目の前であるデータについての平均っていうやつで、この E っていうエクスペクテーション、期待値の記号を置き換えたらええやろう。で、置き換えてやると、下の 5.3.3 っていう定義になります。定義 5.3.3、括弧標本分散っていうことで、とにかく標本 X1 から、小文字のね、X1 から X2 に与えられた時に、その 5.3.13 で、書かれてるやつ。ね。この E の 5.3.12 の X の期待値とかいうところを標本平均で置き換え、X バーで置き換え。で、全体の期待値も、まあ、標本に関する期待値で置き換える。まあ、平均で置き換える。5.3.13 です。で、これのことを、まあ、この標本の標本分散ということにしましょう。で、それから同じように、この小文字の XJ っていうのはあくまで、大文字の XJ っていう、その確率変数の実現値、測定値のことですから、 確率変数そのものとして同様のものを 5.3.14 で定義します。大文字の S 字乗っていうのを定義して、こいつを確率変数 X1 から XN の標本分散、そういうふうに言うことにします。定義です。ここまで定義で、あとですね、これなんか記号が僕非常に良くないと思うんだけど、ここ5.3.14 は S 字乗って書いてるけどね、 S 字乗って書いてるけど、これは S っていうなんか確率変数があって字乗しましたというつもりではあんまりなくって、もうまあそう考えることもできるけど、まああんまりそう考えなくって、これ単になんか S の植え付き添え字にというそういうなんか一塊の確率変数を定義したんだと、こう思ってください。まあ、とにかくこれ定義です。単にこういうの定義です。で、まあ上でも言ったように、こいつはですね、この定義はすごく自然なんですよ。確率変数の分散っていう定義を、その期待値のところを分散に対、分散じゃない、標本に関する平均で置き換えただけの式だから、これすごく自然なの。ところがですね、困ったことがあるんです。それがこの定義のすぐ下に書いてあるやつです。5.3.15 っていう式です。この S 字乗っていうのを標本分散ってここで定義したんですけど、こいつを、じゃあ X1 から XN の分布に関する期待値で、期待値計算してみよう。計算すると 5.3.15 になるっていうわけ。S 字乗の期待値は、シグマ字乗になってほしかったんや、本当はね。もともとこう、ミューとシグマ事情が未知なんだから、シグマ事情をね、推測するのに使えるかなと思ってやったんだけど、期待値計算すると 5.3.15 になるんです。シグマ事情からちょっとずれてんの、これ。N-1÷N ってのがかかってるから、ずれちゃってんだよね。ちょっとずれてます。でその証明は、まあ一応その下に書いてますけど、5.3.16 からずーっと書いてますけども、まあこれはもう多分数理統計でやったと思うし、教科書にも書いてあるし、もうそこら中にいろいろ書いてあるから、まあもう説明は省略します。まあ興味のある人はこれじーっと見てください。でとにかくこの証明を省略して98ページに行きます。でとにかくですね、 5.3.15 の性質はあんまり嬉しくないっていうわけです。98ページの上から2行目に書いてありますけど、なんでかっていうと、さっき言ったように元々未知であるシグマ事情を推測したかった。推測するためにちょうどこの標本分散っていう量を計算してそいつ使えばええんちゃうかなと思ったんやけど、 5.3.15 はこの S 事情、大文字 S 事情というこの一塊の確率変数ですけど、こいつの期待値計算するとシグマ事情からちょいとずれるよと。これ N が大きいとね、どっちにしろこれ前のファクター1ですけどね、N が20とかだとちょっと 5% ぐらいずれてたりするよね。だからシグマ事情からちょっとずれるよっていうことが分かっちゃったんですね。だからあんま嬉しくないと、ね、目の前のデータからシグマ事情を推測しようと思ったんだけど、なんかそいつはなんか元々のシグマ事情とちょっとなんか 1-N 分の1ぐらいずれとるらしい、ね、あ、ずれてんのは N 分の1か。とにかく相対評価で N 分の1ぐらいずれてるみたいな気がするよねって、こういうわけ。しょうがないよねって。じゃあ考える量の期待、定義変えましょう。で、98ページの上から5行目ぐらい、定義 5.3.4 っていうのになります。普遍標本分散っていうのを新たに定義します。考えてる状況は以前と一緒。ね。大きさ N の標本が与えられたんですけど、その時に、まあ、ここ U 字乗として、こう 5.3.20 を定義する。さっきはですね、N 分の1でにしてたんですね。N で割ってたんですけど、そうするとなんかちょっと小さくなっちゃったのね。嫌なんで、じゃあ N で割るのやめて N-1 で割ります。ちょっと変えました。で、同じように確率変数としても、さっきの S 字乗に相当するようなやつで、N-1 で割ったやつ。これ U 字乗って書きます。で、これを、まあ、普遍、標本分散。そういう風に言う。と、こういうわけです。で、ここももう書いてないけど、さっきの S 字乗と一緒で、これ U っていう確率変数の字乗という意味じゃなくって、U 字乗っていう一塊の確率変数だと思ってください。ね。よし。はい。というわけです。とにかくこういう定義をします。で、そうするとですね、これ単に今までのやつと単にこう、期待値じゃないや。全体の規格化をちょっと変えただけだからね。N 分の1にするか N-1 分の1にするかだけの違いですから、 ほとんど変わりません。で、それをまとめて、命題にまとめると以下のようになります。命題 5.3 です。ね。この今までやった標本分散っていうやつ、S 事情、お持ちの S 事情の期待値取ると、シグマ事情からちょっとずれとるけど、U 事情っていうやつの期待値取ると、ちょうどシグマやでと。シグマ事情やでと。こういうわけです。だから、この小文字の U 事情っていうのが目の前のデータから計算したやつになってるから、この小文字の U 事情っていうのは、まあ、これから説明するけど、うまいこと言ったら、これ未知の数であるシグマ事情に近いんちゃうかなっていうことをまあ期待したいと、こういうわけですね。で、まあそういうふうに、その、目の前にある U 事情、ね、か、U 事情がシグマ事情に近いんじゃないかっていうことが期待できるっていうのが命題 5.3.5 の下にちょっと書いてあるわけです。で、あと言葉ですけど、これはまあもうこの講義ではあんまり言わないことなんですが、ここで普遍分散って、普遍って、アンバイアスっていうのはどういう意味かっていうと、まあとにかく大雑把に言うとですね、なんかある量を考えていて、その量を期待値を取ったら、推定したい値にそのものになるっていう、そういうことを普遍って言います。で、その、今まで考えてた標本分散と普遍標本分散、を比べるとわかると思うんだけど、この U 事情の方の期待値取ると、もうシグマ事情にぴったり一致するんだよね。で、ところが S 事情の方は期待値取ったらシグマ事情がちょっとずれてるわけ。っていうわけで、S 事情の方は普遍ではない。普遍性がないと言います。一方 U 事情の方は期待値取ったらシグマ事情にぴったり一致するんで、普遍推定量というような言い方をします。まあ、普遍推定量は何かっていうと、シグマ事情を推定するための普遍推定量という意味なんですけど、そういう言い方を回します。まあでもこのあたりは、より進んだ統計の講義でまた聞いてください。まあとにかくそういうことで、ここの 5.3.4 では、標本分散と、標本分散とちょっと違う、規格化が違うところの普遍標本分散というのを定義して、特に普遍標本分散の期待値を取るとシグマ事情になるよということを説明しました。なかなか本論に行きません。開示上分布をやるというのが大事だったんだけど、なかなかそこまでいかない。まあ、とにかくやります。はい。ということで、次ですね。5.3.5 に行きます。この説のまとめと。で、今までとにかく、まあ、ある種ね、数理統計の復習みたいな感じだったんですけど、ちょっとこれから開示上分布っていうのが出てくる、お膳立てというか出てくる意義を説明するために、まあ、ちょっと説明してきたんですが、ともかく、統計学を使って何かいろんなものを推定するというのはどんなものかというのを大雑把に見てきました。で、5.3.5 講義ノートの98ページの下の方に黒丸4つぐらい並んでますけど、どういうことだったのかっていうのを まとめてあります。で、とにかく統計的推測をやる場合の状況をこれまで、この説まででですね、数学的に設定しましたと。未知の分布に従う独立同分布の確率変数 X1 から XN 大文字のやつがあって、それらの一つの実現値、ね、データですね、標本。そこから未知の分布、元々の未知の分布の期待値とか分シグマ事情分散を推定したい。で、そのために標本平均とか普遍分散っていうのを定義して、で、普遍分散とか標本平均の期待値を取ると、ちょうどミューとかシグマ事情に等しいということを見た。それから中心極限定理を使うと、N がシグマ事情に比べて十分大きければ、この X バーっていうやつはミューに十分近いはずだというようなことも言った。したがって、X バーの測定結果であるところの小文字の X バーはミューに近いと言っていいんじゃないかっていうところまで言いました。ところが、まあさっきも言ったことですけど、シグマが未知なんですね。シグマは分かってないから、小文字の N がシグマ事情に比べて十分大きいっていうのが大体どのくらい大きければいいのかよくわかんないというわけで、シグマを推定する方法が欲しいよねというわけです。ということがまあ、まだ足りないこととして指摘されてきました。で、それと最後ですね。普遍分散っていうのをやったはいいんですけど、U 事情の期待値がシグマ事情になるっていうことはわかった。だけど U 事情の分布がどうなっているのかっていうことはよくわからないので、そのあたり、やっぱり、こう、どうやって推測したらいいのか。ね。 固有事情の期待、有事情そのもの、つまり普遍分散のデータの値と、その有事情の分布、で有事情の、普遍分散の値とシグマ事情がどれぐらいずれてるか、そういうとこがよく分かってない。っていうわけです。これからそれやりたいよねっていうわけです。というわけで99ページの上から3行目、4行目に書いてあること。これからやりたいこと。ね。とにかくなんか普遍標本分散っていうのは定義してあるから、こいつを使って、なんとか未知であるシグマ事情を推定したいよね。シグマ事情と、この U 事情のズレがどのぐらいか、目安を知りたいよねっていうわけです。で、これに対する一つの答えが完璧ではないんですけど、一つの答えが、この次の説である解事情ですよ。っていうのが、まあ非常に長かった。すでにここまでで僕は説明50分かかってますが、ここまでの説明の意味というか導入でした。でこれからようやく解事情分布に入ることができます。さて、ようやく解事情分布に入りましょう。講義ノートでは99ページ、5.4、解事情分布っていうところです。まあ今日はなんかかなり前置きが長かったですけれども、まあ解事情分布についての説明は割と相対的に短くなってしまいそうな気がします。まあでも分布に対して言うことはそれほどないので、まあそれでいいんじゃないかと思いますけど、でさて、とにかくですね、 5.499 ページの 5.4 解事情分布というとこを見てください。これは教科書では 4.4.1 節に書いてあることです。でまあとにかく天下りですけど、まず解事情分布っていうやつの定義から始めましょう。定義 5.4.1 です。で、とにかく N は正の整数とします。で、正の整実数値を取る連続型確率変数。で、その確率分布、確率密度関数が 5.4.1 になっていると。まあ、というか 5.4.1 の括弧はちょっと後で見ることにして、でそうなっているやつのことを、そういう確率変数をですね、GU と N の解事情分布に従う確率変数。そういう言い方をします。で、まあ、この分布のところに出てるガンマっていうのはガンマ関数ですね。でちょっと分布の括弧はもうちょっと後で見ることにして、とにかくその下の中で書いてあるように、こうなんか記号としては解事情分布っていうのは解事情 N と、そういうふうに書くこと、括弧 N と書くことが多いです。でちょっと 5.4.1 の分布の形を見ましょう。でこの分布密度関数、確率密度関数、どんな括弧してるかっていうと、まあ前の方に出てる分数のとこは要するに幾何化です。これ全積、全部で0から無限大までね、x 正ですから。0から無限大まで積分したら、ちょうど1になるように幾何化してるだけです。だから大事なのは後ろです。後ろそんなややこしくないですね。後ろは x の2分の n-1 乗、ちょっと引く1っての嫌なんだけど、まあ、とにかく2分の n-1 乗っていうのがついてて、それと指数関数の方にマイナス x 割る2っていうのが載ってる。それだけですね。だからそういう感じの分布なんです。ね。で、まあ、これどんな感じの分布になるかっていうとですね、x が、こう、後ろの指数関数から見るかな。後ろの指数関数っていうのは x が増えると減りますね。当然。x が無限大に行くと急に0になります。だから x が大きい方ではもうほぼ0になってるようなやつですね。で、x が0に近いとこは、この指数関数ほぼ1ですよね。e の0乗って1だからね。だから前の方で決まります。で、前の方は、まあこう n がちょっと大きい、3とか4とかので考えましょう。まあ本当は n が100とか10とか考えるんだけど。でもとにかくそういう時はとにかくですね、前のやつってのは x の正のべき乗です。例えば n が10だったら、x の4乗ってのを決めますね。x が100だったら、これ x の49乗とかそういうのが決めます。だから、はじめのこの x のなんとか乗っていうのは、x が0に近いとこはほぼ0で、急速にこう立ち上がるんですね、そこから。x の4乗とか x の50乗っていうやつのグラフみたいにして、ビューッと立ち上がって。でも x が大きくなると、後ろの指数関数でまた0に行ってしまう。こうなるわけです。でもちょっと根性がなくって、こいつの分布のグラフをこうここに書くのがもう邪魔くさいんですけど、まあ、マスマティカにちょこちょこっとこう書かしたやつが、そこに、図として入ってます。で、まあ、それを見るとですね、まあ、なんかこう、3つぐらい書いてありますけど、まあ、その N の値によってちょっとずつ違うやつが出てるよ、と、そういうわけですね。まあ、こんな風になってると。こういうわけです。はい。とにかくこれが、解事情分布というやつですね。 だからこういうような分布をしている確率変数のことを、この開示乗分布に従う確率変数というわけです。で、パラメータとしては正の整数 n っていうのが入ってて、5.4.1 に書いてある通り、こんなものがついている。こういうわけですね。ですね。では、もうちょっと、この開示乗分布の、性質等を述べていくことにします。で、まず、命題 5.4.2 っていうところですね。これ定義からすぐわかることです。もう、教科書にはなんか NSC 問題とかになってるし、これ積分すればわかるんですけども、命題 5.4.2、開示乗分布の期待値と分散どうなるか、ね、開示乗括弧 N に従う場合は、期待値が N、分散は 2N、こういうわけです。でもこれ証明略、積分すればできるので、もうそうします。それから、開示乗分布非常に大事な性質として、以下の再生性っていうのがあります。これどういうことかというと、MN を正の整数として、命題 5.4.3 ですね。X が開示乗の M、から Y 事乗が、Y が開示乗の N に従う確率変数。で、さらにこれ独立だとします。でそうすると、この2つのは、Z イコール X プラス Y っていうやつは、実は M たす N を自由度にする開示乗分布に従う。こういうわけです。で、もう証明も書こうかなと思ったんだけど、だいぶ疲れてきたので書いてません。教科書の126ページから127ページに書いてあります。これが開示乗分布の、重要な性質ですね。で、さて、これからなんですけど、なんでこの開示乗分布っていうのを特別に定義したんかっていうと、その意味がこれからわかりますっていうのが100ページに書いてあります。どういうことか。ね。まず、定理 5.4.4 があるんですっていうわけですね。どういうことかというと、そこに書いてある通り、X1 から XN を同区立。それぞれが、期待値がμで、分散がシグマ事象の正規分布に従うとしましょう。そうすると、XJ から、それぞれの XJ からμを引いて事乗する。そいつを和を取ります。で、和を取って、ちょっとXJ の分散がシグマ事象ですが、シグマ事象って割っときます。そういうような量を作ると、これは実は上で作った開示乗括弧 N っていう、そういう分布に従うんだよっていうわけ。それが命題 5.4.4 に書いてあります。これ教科書の定理 4.3 を、ちょっと教科書の定理 4.3 っていうのは正規、標準正規分布に従って、標準正規分布の場合に書いてるんだけど、それをちょっと一般化した場合に書いてあります。で、さらに、これまでの話、もう散々50分もかけて前置きしてきたやつと、一番関係があるのはその次の定理です。定理 5.4.5。で、どういうことかというと、X1 から XN を、やっぱり独立で、それぞれ正規分布に従うとこうしましょう。で、X バーっていうのはこの XJ たちの標本平均。U 事乗っていうのが普遍標本分散だとします。そうすると、括弧1番。X バーっていうのと U 事乗っていうのは独立であるっていうわけですね。かつ2番。ね、この変な量、5.4.4 で考えた量を考えると、これは実はその普遍分散、U 事乗を使ってこう書けるんですけど、5.4.4 の右辺を見ると、これで書けるんですけど、実はこいつは自由度 N-1、パラメーターが N-1 であるところの開示乗分布に従う。という主張なんですね。これが定理 5.4.5 で言っていることです。はい。でですね、以下、これがどういう意味があるのか、特に今までやってきたことと関連してどんな意味があるのかっていうのをこれからちょっと説明していきたいと思います。で、証明については、教科書にちゃんと書いてある。でも、ええ加減僕も疲れてきた。っていうのもあって、このノートではほとんど書きません。ただ、定理 5.4.4 の N が2の場合については、演習問題として出してあります。で、これ、この定理を使えばすぐっていうんじゃなくて、ちゃんとですね、これ、X1 たす X2、X1 じゃない、X1 引く μ の事乗と X2 引く μ の事乗の和の分布ですね。和の分布の 確率密度関数がどうなるか、ね、一般論からちゃんと畳み込み計算してやってみてください、ね、でやってみるとなんとなくわかると思いますから、はい。でその証明はまあそう置いといて、とにかくこの定理がどういうことを言ってるのかということをちょっと述べて、でも今日の説明は終わりにしたいと思います。で、まあ、教義ノートはだから100ページの下半分ぐらいね。でまず、括弧1番。定理 5.4.4 は何言ってんのかっていうわけです。で定理 5.4.4 は、とにかく xj たちが正規分布に従うときに、この xj 引く μ1乗の和を取ったやつ、まあ、シグマ自由ちょっと割ってますけど、そいつらが解事乗 n に従うということを教えてくれてる。そういうわけですね。まあ、これそれなりに面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、今までの話に一番密接に関係するのは、この定理 5.4.5 の括弧2、ローマ数字2の方ですね。それが、括弧2っていう数字のところに書いてあるやつです。今までの話の流れで最も面白いのはそいつですと。で、まあ、しつこいけど、これ、今日の話の流れはどういうのやったかっていうと、まあ、一生懸命中心極限定理とか使って、標本平均使って、標本平均見たら、だいたい μ の推定値が分かるっていうところまでは来たと。だけどシグマ事情は未知で困ったよねって話をしてた。でシグマ事情をなんとか推測したいよねっていうところまで来てたわけです。でそれしたいよねって言うんですけど、この定理 5.4.5 の括弧2番っていうのはまさにその情報を与えてくれるんじゃないですかっていうこと。それをまあここで、まあ、強調したいっていうわけなんです。で要するに、もともと U 事乗っていうやつの分布を知りたかったんですよね。U 事乗は普遍分散っていう量でしたけど、これが、まあ、シグマ事乗からどれぐらいずれやすいのか、ずれにくいのか、その目安を知りたかった。それが分かって、もし U 事乗がシグマ事乗からあんまりずれないんだったら、そしたら、その、普遍分散、ね、目の前のデータから作った普遍分散、小文字の U 事乗っていうやつを、そのシグマ事乗の推定値に使うことができますからね。それどうでしょうかって考える。で、そうだったんだけど、U 事乗の分布を知りたかったんですけど、定理 5.4.5 っていうのは、その 5.4.4 の式に出てる W っていう、これをわざわざ W っていう確率変数でこう名付けたんですけど、この W の分布が教えてくれるわけです。この W が、この解事乗の N-1 っていうやつに従ってるって言ってるんですね。でこれを逆に解いて U 事乗を表せば U 事乗は 5.4.6 になります。シグマ事乗を N-1 で割ったやつかける W なんですね。で、W はじゃあどれぐらいの分布、どんな幅を持ってるのかっていうと、これ命題 5.4.2 ですぐわかるわけです。要するに解事乗分布の期待値、自由度 N だったら N と期待値 N。で、分散が 2N。今は自由度が N-1 だから、W の期待値は N-1、分散が2倍の N-1 なんですね。で、分散の平方根っていうのが標準偏差で、これが大体分布の幅の目安ですから、W の幅の分布、W の分布の幅は、大体その2倍のルート N-1 の、になるでしょうと。まあ、2倍の N-1 のルート、平方根になるでしょう。で、中心は期待値ですから、N-1 になるでしょう。こういうわけです。で、その事実を 5.4.6 に代入してみます。代入すると、U 事乗の分布の中心は、ちょうど N-1 が分母分子で消えて、中心はシグマ事乗になる。こういうことがわかります。幅の方はどうか。幅は、W の幅が2倍の N-1 のルートでしたから、そいつを N-1 で割ってやれば、幅はシグマ事乗をかける、ちょっとシグマ事乗とか U 事乗のところについてるからね、シグマ事乗をかける、ルートの中に2割 N-1 が入ってる。こういうふうになる。だから、結局、U 事乗とシグマ事乗のズレはどれぐらいになるかっていうと、ここに出てるそのまま幅が何とかって書いてあるところです。シグマ事乗をかけるルートの中に N-1 分の2が入ったやつと。そうなるでしょうっていうわけですね。で、もともと、シグマ事乗のやつがどこらにおるかなっていうことを言ってるんですから、まあ相対誤差として、このターゲットにしている量と、今考えている誤差の、その比、ね、何%ぐらいずれてるかって、比考えたらちょうどここルート、 の中に入っている2割 NF1 そのものですよね。だから相対誤差これぐらいでシグマ事情をまあ推測することができるよねっていうのが大体わかります。で、これ当然ながら N を大きくするとやっぱり小さくなりますね。中心共振定理に出てる時みたい。まあ対数の法則みたいなもんだと言ってもいいです。だから対数とか、まあチェビシェフの不等式かな。そんな感じのことです。だから、まあこれなかなかシグマ事情のね、検討を大体その標本、普遍分散、小文字の U 事情でやっていいよねっていうことの根拠になるんじゃないかなっていうことがここでわかると。こういうわけです。まあこれで大体お話が終わってきました。終わってきましたけど、最後にこの大急ぎで付け加える注意というあたりをちょっと説明しないといけません。ですね、今まで意図的にすごくごまかしてきたことがあるんです。5.3 節では何やったかっていうと、とにかく統計的推測をやりたいときにはどうするかっていう話をしたんですね。で、未知の分布がある。未知の分布に従う大文字の X1 から XN がある。で、そいつらを1回ずつ測定してデータ作った。標本を作った。小文字の X1 から XN 作った。で、そいつらから標本平均とか普遍分散作った。ね。っていうことをやりました。で、そこから元々の未知のミューとかシグマを推定したいっていう話をずっとやってきたわけです。で、この場合、元々の XJ、大文字の XJ が従う分布は別に未知したんで、正規分布とは限りません。ところが、上の定理 5.4.5 とかね、このあたりはすべてですね、5.4.5、5.4.4、これは、もともとの XJ が正規分布に従うときの話なんですよ。正規分布に従うものに対しては、5.4.4 とか 5.4.5 が成り立つ。で、それを使えば、上で言ったような、まあ、その、なんか、普遍分散と、か、シグマ事情のズレとかは、だいたい相対的に、その、2を N-1 で平方根と鉄、ね、とかになるとか、そういう議論がいろいろあったわけね。だけど、そこにある最大の前提は、XJ が正規分布に従うということであって、でもそれ 5.3 で考えている一般の場合にはそういう仮定はもちろん保証されていません。XJ は正規分布に従わない時もいっぱいあります。だそういう時には今までの議論使えません。定理 5.4.5 も使えない。こういうふうになります。で、ちょっと困るよねっていうのがこの100ページの一番下に書いてある大急ぎで付け加える注意っていうところなんです。ではですね、だから困るじゃんって、そんなん言われて定理 5.4.5 とか使われへんって言われたら困るじゃんって言うんですけど、でもちょっとだけ言い訳があるよって言うんです。それが101ページに書いてあることです。その言い訳ってのはどういうことかというとですね、まあ、今まですでに中心極限定理ってのはみんな見てきました。だから XJ が正規分布に従わなくても、その中心極限定理が成り立つので、まあ、いわゆるZN っていうね、なんかこう適当に XJ 足して平均引いといてルート N で割ったやつ。そいつを考えると、そいつは中心極限定理で標準正規分布に行くっていうのはこう非常に広範に成り立ったわけです。で、まあ似たようなことは今回も成り立つんじゃないかなってなんとなく期待できるかもしれないなって思います。で、それから、まあ XJ は正規分布に従わないけど、まあ何らかの理由で近似的に正規分布に従うっていうこともあるかもしれません。っていうのは XJ そのものがですね、何か実はもっと細かいいろんな要因の寄せ集めで、例えば XJ っていうのがまさにその人の身長みたいなやつ。人の身長を決めるファクターってのはいっぱいあって、お父さんからもらった遺伝子とお母さんからもらった遺伝子もあるし、から食べてからどういうもん食べ、生まれてからどういうもん食べてきたかとかにもよるし、から運動したかとかいろんな要素がありますね。そういうのの寄せ集めで人の身長が決まるわけです。っていうことは、いろんな要素を用いて決まる XJ っていうのは、まあ近似的に正規分布に従うっ と思ってもいいことが、実は世の中案外あるかもしれない。そういう時には、まあ定理 5.4.5 は使ってもいいかなっていう感じがします。というわけで、そういう言い訳ができるので、まあこの定理 5.4.5 っていうのはそんなめちゃくちゃひどいことはないよと。案外使えることも多いよっていうのが言い訳です。それが101ページの一番上に書いてある通りのことです。で、あとその下にさらに注意って書いてありますけど、まあ当然ですね、こんなことはそんないつでも成り立つわけじゃありません。で、極端な例として、例えばコイン投げみたいなやつ、コインの表が出たら XJ は1、裏が出たらマイナス1ってそういう特別な場合考えます。そしたら、XJ の事情はいつも1です。これ、プラスマイナス1の事情したら1だからね。だから、この場合には定理 5.4.5 の結論みたいなのは成り立ちません。XJ はもともと1なんだから。いくら足しても平均しても N 倍されたりとか、そうなるだけ。なんで、そんな解事情分布になったりは絶対しません。だから、なんていうのかな。定理 5.4.5 が近似的にも成り立たない場合っていうのもいくらでもあるんです。あるんですけど、世の中ではまあいろいろで使えることもあるよっていうことなので、まあこの定理を、まあ、非常に大事だから紹介しておきました。で、これ以上ですね、どんな時に本当にこう近似的にこの定理 5.4.5 を使っていいのかなんていうのは非常に統計学として大事な問題なんですけど、それは正直僕の専門外でもあるし、この講義の範囲外でもあるので、それは3年生になってしっかり勉強してほしいと思います。というのが、この非常に長かったですけど、2番の注意でした。で、最後に101ページの一番下、最後にってとこ書いてある。3番ね、最後にって書いてありますけど、まあ、この独立性の意味っていうのも実は大事なんですけど、これは統計的推測をやるときに、まあ、要するにこう独立性を使って、こう標本平均と FN 分散を、まあ、独立な確率変数として扱い、結局ミューとシグマ事情を独立にこう推定することができる。そういうところに使われるんですね。だからこれも、まあ、統計の話なので、まあ、3年生、数学科の皆さんはね、3年生の講義でまたしっかり勉強してほしいと思います。はい。ということで、今日はちょっと前提部分の標本平均とかの部分が長くなってしまいましたけど、まあ、その、統計で非常によく使うところの解事象分布ということについて、まあ、説明をしました。はい。で、ちょっと長かったですけど、今日はこう解説をおしまいにします。